お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石橋さん、こんばんは。
こんばんは。
このところずっとですね、ヨーロッパへ焙煎機を購入に行かれた旅行の話をお聞きしてますけれども、はい、そもそもなんで焙煎機をヨーロッパまで買いに行こうっていう話になったんですかね。
はい、そうですね。その当時はですね、僕が、セントアリーっていうカフェで働いてまして、メルボンにあるんですけど、そこでですね、使ってた焙煎機が、2つありまして、5キロの、焙煎機ですね。で、あと15キロの焙煎機があって、2つ、稼働してたんですけど、そうですね、サイズ的にも、量的にも焙煎する量がちょっと限られてきてて、だんだん忙しくなってきた時期だったんで、アップグレードと言いますか、大きめの焙煎機を買おうっていう話になったんですね。で、2つともですね、同じ会社のアメリカ製のもので、それでですね、ただちょっと違ったのも入れてみようかなっていう話が、オーナーともしてたんで、で、それでいろいろ考えてみたところ、2007年にですね、バリスタチャンピオンシップが日本で行われてて、その時一回僕、一時帰国で日本に帰ってですね、その時、優勝された、ロンドン、イギリスロンドンですね、ジェームス・ホフマンって方がスクエアマイルコーヒーっていう、ロースタリーをですね、やってまして、で、そこの、焙煎機がですね、以前お話しさせていただいたドイツのプロバットのものを使ってまして、それをですね、中古のものなんですけど、結構古いものなんで、一度ですね、レストアといいますか、オーバーホールして、昔のレトロカーを、またすぐ走れるように、直すみたいな、そういった感じですね。そういった感覚で。で、直してですね、で、彼もその時使ってたんですね。確か1970年代ぐらいの、そのプロバットの焙煎機を、ベルギーにある工場ですね、シューレンバーグって言うんですけど、そこで、直したものを使ってました。で、その、焙煎機使った、やっぱ焙煎されたコーヒー豆はですね、すごく美味しくていいなと思ってて、候補に上がってました。
なるほど。国際的な話ですね。
そうですね。その当時、やっぱりオーストラリア、メルボルンでももちろん、そういった情報もあまりなく、で、全く同じ会社のものの焙煎機っていうのはなくて、やっぱり外に出ないと、どうにもならないなっていう状況だったんで、今でこそいろいろ焙煎機が入ってますけど、で、あともう一つ候補に上がったのはですね、やっぱりその、プロバット社の焙煎機ですね、その新品のものっていうのも候補に上がってまして、あとはですね、オランダですね、オランダの、アムステルダムにある、会社なんですけど、ギーゼンって言うんですけど、今結構流しられてて、すごく有名な会社で大きくなってますけど、その当時はですね、まだスペシャリティコーヒーって言いますか、コーヒー業界の中の本当にごくわずかな人しか知らないっていう感じだったんですけど、そのプロバットをですね、中古新古のものをですね、レストアオーバーホールして、で、なおかつ、最新の技術の、コンピューターとかですね、つけたりして、あとは、アフターバーナーという環境に優しいものをつけたりとかですね、いろんなものを後付けできるような技術の進んだ焙煎機だったんですね。で、それも候補に上がってました。ただやっぱりその焙煎機ですね、オーサーになかったんで、やっぱりどういったものかっていうのはわからないですし、まあチャンスがあれば試運転もしたいなっていう感じだったんですけど。はい。
オーストラリアで本当に一台も作ってないんですかね、そういう焙煎機みたいなやつは。
その当時は、そうですね、オーストラリアで作られてるっていうものは、できたかできなかった頃が、すいません、その辺は詳しくわからないですけど、今はですね、オーストラリア製のものっていうのはあります。はい、結構出回ってますね。
それも、車隣なんですか？やっぱりオーストラリア製よりもヨーロッパ製とかアメリカ製の方がいいっていうことなんですか？
いや、そうですね。その、当時はオーストラリアで作られてるものあるっていうのは僕知らなかったんで、だいたいイタリア製、ポルトガルとかですね、あとトルコとか、で、アメリカ製のものがあったりっていう。もちろん日本もあったんですけど、そうですね。その中で、やっぱりヨーロッパのドイツのものがいいっていうふうに思ってましたね。
その、ベルギーの会社にしても、オランダの会社にしても、はい、その、ドイツのプロバットのやつを、 リストアして作ってますけども、はい、彼ら独自のものっていうのは作ってないんですかね。
は作ってないですね。その話もしたんですけど、
うん、
やっぱり僕たちは、作られたものを、レストアして、それで、お客さんに提供するっていうことを結構プライドを持って、やられてましたね。で、技術者の人はもともとプロバトで働いてた方みたいですね。はい。
今ですと、その後付けするって、例えばコンピューターでそのプロファイリング自動的にやってくれるとか、そういうのわかるんですけども、
はい。
その当時ですね、何が売りだったんですかね、その後付けするものとしては。
そうですね。焙煎の温度とかですね、あとはエアフロー、中に流れる熱風とかですね、その、うん、量といいますか、レベルといいますか、そういったのは数値で見れるようになってますね。で、昔は僕もクラシックなプロバト使っている時はそうだったんですけど、ストップウォッチで測って、で、何分ごとに何度に達したとか、そういったのをメモして焙煎をしたりしてました。
ああ、それはちょっと大変な作業ですね、それ。
はい。当時はもうそれが結構普通だったんですけど、
うん、
はい、今では考えられないですね。
はい、今の人にそれやれってもできないんじゃないですか
と思います。もう本当に。今の僕が使っているその小さな焙煎機、サンプルロースターは、今でもタイマーを使って、キッチンタイマーを使ってやってます。
うん、
はい。
その世界チャンピオンのジェームス・ホフマンっていう方は、その焙煎機、はい、やっぱりそのプロバットのそういうのが大好きだったんですかね。その温度測ってやったりなんかするのが。
そうですね。その時は確か、デジタル化されたものを使ってたと思います。はい。うん、今ほど精密なものではなく、もうちょっとシンプルな的な、ものだったと思うんですけど、その点はですね、その、ギーゼンの方はですね、もっと、細かく進んでた、感じでしたね。はい。
ロンドンのその彼のカフェロースターで行かれたんで、お分かりかと思いますけども、彼は本当にそういう焙煎から全部自分でやってたんですか？
はい、そうですね。焙煎から、そしてその、チャンピオンになった時も、農園にも訪れてたはずですね。
ああ、なるほど。
雨を見たりして、はい。
やっぱすごい凝りますね、やっぱり。職人ですね。
そうですね。彼はもう本当に、すごいこだわる人ですね。コーヒー博士みたいなぐらいのレベル行ってますね。
豆も自分で選んで、焙煎も自分でして。
そうですね。
最後に入れるのも自分でしてっていう感じですかね。
はい。僕たちがやった時もですね、彼が実際にいろいろこと細かに豆のことからオープンに教えてくれて、で、なおかつ彼がフレンチプレスでコーヒーを入れてくれたのを覚えてます。
ああ、なるほど。
はい。
はい。いい思い出ですね、それは。
そうですね。はい。あの時はもう本当にドキドキでした。緊張してて。はい。
世界チャンピオン相手だからですか？
そうですね。それもありますし。で、やっぱりすごい尊敬してた人なんで。
うん。はい。わかりました。どうもありがとうございました。この続きは次回お願いします。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。